黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルの印となり、不思議となっている。人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねろというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に束ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され飢えて、国を歩き回り飢えて、怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の神と王をなろう。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。それでは皆さんと共に久しく待ちにし、104番を賛美します。
Thank you. 6分57番を購読いたします。購読分57番、それでは購読分57番、聖誕節。主の栄光がこうして現れるのを、
肉なる者は共に生きる、主の口がこう宣言される。
エフラタのベツレヘムよ、お前はジュダの種族の中で意図小さき者、
お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。
一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。
権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、
力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。
民でも王だと、その王国に権威は増し、
平和は絶えることがない。
王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられ、支えられる。
天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。
今日民での町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん信仰主に告白しましょう。使徒信条、我は天使の救い主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
ここのお堀ナイトは何番かわからないね。どうやって同じ番号？違うと思う。ちょっと何言って？
1498。
どうやって探すの？ここで歌詞。
星が消える。
して賛美の122番です。賛美、まず御言葉の宣言をしてからその後に、最終賛美をいたします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは広く恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を受けに取られる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アメン。賛美します。
神の御子は今宵しも
地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる看取り子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを含めて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アーメン。今私たちも御使いたちのように、また羊飼いたちのように神を賛美していきたいと思います。
花の
下の地に賛美をいたします。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言ってから彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら調べてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。 すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの絵もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝箱を開けて黄金、乳香、のす薬を贈り物として捧げた。アーメン。
アーメン。
住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。 ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、養母になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ち男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アーメン。ではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたがこの世に乙女マリアを通してお生まれになったことを感謝いたします。誠にあなたがこの世に来られた時、人が寝泊まりするべきところはなく入れてもらえず、そこはもうすでに人でいっぱいで、そして本当にあなたがこの世に出て来られた時には、まぶねの中に動物の小屋の中に置いてお生まれになったことを覚えます。主よ、あなたのご降誕を祝うこの日、あなたに心を向けさせ、思い心体ともどもあなたに向かって豊かに命のその御言葉を豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。どうか取り次ぐ父の御をあなたが知識を持って清め、また預かる一人と耳を清めてください。あなたの命を豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
クリスマスおめでとうございます。
ハレルヤ。
クリスマス、これはキリストマス、キリストのミサ、キリストの礼拝、これがクリスマスですけども、イエス様がお生まれになられました。しかしお生まれになった時、このマリアとヨセフ、彼らには宿屋がありませんでした。いる場所がありませんでした。でそこでイエス様は、この動物小屋の中に置いて産むしかなかったんですね。本当にマリアとヨセフ、ちょうどタイミングが悪かったんですね。全世界に、住民登録をせよというその勅令が皇帝から出されて、ちょうどマリア、もうすぐ生まれそうという時になって、本当に遠い、ガレリアからナサレからこのベツレヘムへ旅しなくてはならなかった。で旅行って行った先ではちょうどもう宿屋がですね、もう満杯だったんですね。ちょうどそのシーズンだったので、宿屋にはもう誰も泊まれるところスペースがなかった。でそこで、まあ、マリアとヨセフ、本当に祈ったことでしょう。どうかこの赤ちゃんを本当に清潔なところで無事に産むことができますように、祈りつつ宿屋の扉をたたれたけれども、そこで宿屋は満杯で断られて、で別のところに、祈りつつ行った。この場所こそ空いてますように、でコンコンってたたいたけれども、宿屋は、満杯で、けれどもこのマリアのもうすぐ生まれそうな様を、ある宿屋の主人が見た時に、馬小屋なら空いてる、ということで、そこだったら、止められるよということで、そこに、やっとようやくそこで一休みできて、でそこで、生まれたんです。
あのね、イエス様の生まれたことをこうあの、ね、私たちの通常の考えの中でこう理解しようとするとね、もう本当にその謎が解けられますということなんですね。まずあの宿屋、これがね、あって叱るべきものだったら神様はいくらでもできます。特にユダヤの風習からしてみれば、旅人をもてなすということは祝福につながることだから、どっかの家をコンコン訪ねたとしたら多分受け入れ先があったでしょう。だけど宿屋なんですよ。神様が計画しているから、神が 計画して創造するものを人間は髪の毛一本分を動かすことができる。主なる神様が計画しているんです。父の計画しているその地下その場所でイエス様がお生まれになるように。皆さん不思議と思いませんでしたか。宿屋がなかったら身重だからいくらでもどっかを叩いて絶対にあげてもらえる。ユダヤの風習がそうだ。だけどそういうことがなかった。そういうチャレンジをしてないんですよ。宿屋以外のチャレンジをしていない。で、どうしてだろうと思ったときに謎解きの一つしかないんですね。解ける方法は御心だった。御心が、ね、本当にその時その場所にイエス様が生まれることを計画していたので、だからイエス様の生まれるその場所、それを人が変えることはできなかったというのが今年の神様が私たちに与えてくださった最初のクリスマスの。もう一つ、イエス様の生まれたことを指定する人がたくさんいるんですね。そんなの見た音かい、した音かい、そういうことなんですけれど、イエス様は生まれる前から預言者たちの口を通して預言されており、そしてまた預言された通りその方がね来られるということを告げ知らせる聖なる口をイエス様のお生まれになる半年前にバプテスマのヨハネという人を授けるために授かる、そしてイエス様の来たるべき道をとどめてくださった。バプテスマのヨハネもあの生まれるこの皇帝の中においてそのお父さんの推しになるって口が聞けない、そういうことがなかったらバプテスマのヨハネの生まれはそんなに有名ではなかった。選ばれたその年の大祭司聖女の中に入っていって突然口が聞けなくなった、聞けなくなったあと予言したのがね、他でもなくおじいちゃんとおばあちゃんの体に子供が授かる、主の道を整える、そういうのを全部赤裸々に書くんです。こうだよ。それで生まれる前から超有名人になったのがバプテスマのヨハネ。だからこのバプテスマのヨハネだったので人の注目を一心に浴びていたから、あのアラノにおいて彼がね修行したり主と向き合ったり、そして時が満ちて来たるべきイエス・キリストの道を整えるために悔い改めを天国が近づいたと、ね、叫んだりすることそのものがね全部ね不思議かられて超有名。神様は信じるものと信じないもののこの真っ二つに分かれているこの地上を見て、信じないもののねすべこべは一切聞かないから、信じないものの中から信じるへと転換した。私たち以外には神様は関心がいい、神様は関心がある。信じないと信仰に満ちているこの地上において信じるに転換した。この私たち以外には神様は関心がない、1ミリもない。 そういう状況の中でイエス様の生まれる時にいろんな印がある。生まれる前からの予言された言葉、ね、生まれる直前になって超有名人のバプテスマのヨハネ、そして聖霊によって身ごもるということを、ね、その言い名付けであるヨセフが証人、あれ以上の証人はいらないんです。ヨセフは、ね、人の技だろうと持っていたところ、御使いが現れて人の技ではなく神の技によって、ね、お生まれになる子を授かっているということをしかっと聞いたんです。だからそのヨセフだったので、ね、ヨセフがこの男の力なしで生まれたこの方の証人なんです。そして信じる者の中からはヨセフを証人と立てたよね。信じない者の中からも主は証人だ。ローマです。ローマの法律が改正されて全世界ローマの息がかかったところに住んでいる人たちに勅令があり、そして戸籍を作りなさい。なぜ人一人当たりいくらというか税金を正しく徴収するため、そういうことだと思います。だからローマが作ったあのね、世界最後のこの大国と言われているあのローマが作ったその勅令によってイエス様が、ね、生まれる瞬間にこの旅をするということも神様のなさる技なんです。いよいよイエス様がこの馬小屋で生まれました。人の住むところには彼の、ね、住まいがなく、人の住むところに彼の住まいがなかった。その予言、それが成就された。住まいなく、ね、家畜小屋で生まれたこのお方、これは何を象徴しているかといったらね、一番最初にパスタが見事を宣言しました。闇があり、苦難があり、悲しみがあり、叫びがあり、ね、とこどんと本当に苦難続き、悲しみ続き、追い切れない重み続き、その歴史、暗黒の歴史がもう繰り返されているんだけどね、イエス様を呼ぶ信仰、イエス様を呼ぶ信仰がなかったんですよ。イエス様を呼ぶ信仰がなかったので、ね、人の世において、ね、主を認める人がいないところでイエス様お生まれになるわけです、うん、少なくてもマリアとヨセフは信仰があるこの信仰があるところにうやっと産声を上げて、ね、そこで最初に設けなければならない礼拝、これが必要だったんです。信仰がない人は神に会えない。信仰がないと主は私たちの離れたところで私たちを眺めることはあっても私たちに住まうことはない。イエス様の生まれたあの時代がどれだけ大変な時代だったかと言ったら、イエス様が住まいとしてね、置かれる場所がないくらい信仰が乏しいその時代だった。 あの時、あの場所、あの時間、イエス様を受け入れる、その信仰、その信仰がない状態でイエス様が生まれるわけにはいかなかった。だからイエス様のお生まれをね、神の叱りとした予言されたこと、そしてイエス様のお生まれは本当に祝福された民のプレゼントということをしかっと信じるこのマリアとヨセフが他の不信仰が邪魔できない。マリアとヨセフの信仰が守られて、そしてイエス様を迎え、ね、受け入れる、その場所がそこしかなかったんです。パスタと一緒に今断食をしているんですけど、本当に感謝なのは霊的な感覚がものすごく鋭い。これ全部断食をして、それで主からいただいたプレゼントで今のメッセージ。主よ主よって主を呼びながらの断食、来てほしいっていう断食。そしたら主が私たちに来られる方法は一つしかないんですね。主ご自身を私たちがこと細かく知って、知った分だけ信仰が芽生えるということだから、だから知った分だけその信仰をもっと増し加えてくださるために、いろんなことを教えてくださる。その教えられたことによってね、主が来たというね、この心の感覚、知ったというのが来たということ、いいですか皆さん、知ったというのは聞いたという感覚。本当にああそういうことだったんだというのがね、もう本当にもう思い巡らすと逐一に逐一にこう来るので、もう素晴らしい。そっか、イエス様、信仰があるマリアとヨセフ、だから後を見ても信仰がある人しかそこには行けなかった、ね、羊飼い、羊飼い、ね、聞いて信仰があってね、羊をほったらかし、だからイエス様と羊、どちらかを選ばなきゃいけないときは羊、うん、身勝手な羊が礼拝したいんだったらほっといてね、礼拝の心があるものが礼拝すればいい、そういうことなんですよ。イエス様の生まれたそのプロセスというのが本当に信じる人も信じない人もいるこの地上において、神様はこのくっきりとした印を誰のために残してくださった、信じない者にではない、信じる私たちにね、具体的に根拠があって確実にしかっと来てくださった方だということを私たちに、ね、教えているんです。他の宗教とこのキリスト教の違いは何かって言ったら、キリスト教は見えない世界のことを語って、ね、見える世界とは関わりがないということがないんです、ね、他の宗教は全部見えない世界を語るんです。見えない世界を語るんです。そんで見えない世界のそのルールを引っ張り込んできて、そのルールに従わない人たちを罰すること以外他の宗教はない、ね、そして悪い人でも拝み倒しで、ね、幸いになるということを平気で教えるのがこの他の宗教なんです。世の法律より悪い。世の法律はね、何もしない人は脅かさない。 この他の宗教は何もしない人たちを脅かすんだよ。それと世の法律は悪い人は罰する、取り締まる。他の宗教は悪い人でもお札一つでね、最善500円で、ね、いろんなもので、あんたは大丈夫だよということを、大丈夫じゃないことを大丈夫にして、地獄へとね、その感覚を増し加えさせて、罪に対して鈍くなるようにして、そしてね、地獄へと地獄へとね、平気な顔して歩むように、ね、仕組むのがこの世の宗教なんです。キリスト教とは何かしら、見えない世界をね、見える形で語る。それと、ね、見えない世界にあって私たちが得るべき幸いを、ね、見える世界にあって自分を立て直しながら、ね、得る。その得るために私たちに足りてないその力をイエス様と聖霊様が担ってくださって、そしてあの見えない世界の、ね、永遠という幸いを得させてくださり、そして地上での見えない世界を構築すれば構築するほど、ね、見えない世界に対する私たちのスタンスだよね、スタンス、この言葉や立ち振る舞いを、ね、見えない世界に対してこの定まれていけば、構築していけば、構築していくほど、どうしてるか、この地上においても幸いを増し加えてくださるのが、ね、キリスト教なんです。だからこう書いてあるでしょ、両方が善になること、地にもなさせてください、ね、この地になさせてください、ね、この地になさせてください、ね、この地になさせてください、ね、この地になさせてください、ね、イエス様に会って本当にこの一つ一つが偶然ではなく、神ご自身がね、しかっとして計画して、そしてね、もう完成したものをここに送ってね、完成する、天で完成したものをね、地上で完成したの。イエス様はもうすでに天で完成した救い主としてね、その方を地上に送って、そして地上でも完成する。御心とは何か、御心とは御心が天になること、地にもなれ、これが御心なんです。だから主は私たちに、主の祈りの中で、ね、御心が天になること、地にもなります。私たちの願いが、御心が天になることと地になれ。だからあんたたちも御心が天になること、この地になれということを願いなさい。御言葉だけで見えない形で、あの拝まれていた神、御言葉だけで見えない神だったので、人はその神を離れやすかった。だから御言葉が肉になってきてくださいました。その御言葉が肉になってきてくださったこのお方、予言された方、そして私たちの救いを完成するお方、私たちの奪われた幸いと祝福をね、回復してくださるこのお方、このお方が私たちの心に来てくださいました。正しい信仰があるところ、信仰があるところ、このキリストマス、キリストマスで本当に心が痛かったこと、というのは昨日また気づかされました。年末になると、年末の日になると、2つ不思議なことが人の中に起きています。どういうことか、年末になると心固くなる人でも結構ね、心が柔らかくなって、年末に一番寄付がたくさん集まるので、 で年末、ね、になると普段心遣い、ね、なかった人がいろんな方々に、ね、あの感謝の意を送ったり挨拶をしたりするよ、ね、そして年末になると何をする、新しい年にはもうすぐ増していくよ、そういう思いがするんですね。いつからこれね、マラジの以降400年間神様とは人間の間に再びがあって断裂があります。一見人間の罪深さがあって神が背いたと思われるような二人なんだけど、神は私たちを背いたわけにしてもない。その方に私たちがね、自分の思い心、そしてね、次第その罪にふけて味わってしまった罪の味、それにふけてしまって私たちが神を切ったんです。私たちは神を切りました。ね、それがマラギ以降の400年間なんですけど、その400年間イエス様の心は、父なる神様の心は、聖霊の心はね、悔いない、ね、悔いない、神と断絶して平気で生きている私たちを見て、ね、焼き焦がれ。これね、韓国語はね、霞たんだ、葬儀たんだ、映画たんだ、本当に神様の顔からしてみれば大変なこの400年間。なぜこの400年間暗黒だったんですね。しいたげの時代だったんです。人が人をしいたげ、ね、他の国がイスラエルをしいたげ、ね、若者は年寄りをしいたげ、あらゆることがもうへっちゃらで、それが普通みたいに、あまりにもそういう時代を生きてきたから、それをね、普通みたいに生きてしまった。だからパスタ一番最初に、うん、宣言した見事は通りのその時代が続いていたのに、そのね、時代をイエス様に会って何とかしようということが一切なかったこの400年間なんですね。イエス様は二度と人と神様が断絶された400年間を望まない。それで預言された方、このイエス様が見えるにとなって来てくださって、そして、ね、毎年このキリストマスを私たちに与えて、少なくてもこのね、クリスチャンの中には、ね、毎年このイエス様、このイエス様をね、本当に迎え、イエス様に会って惑えて生きる、来年はもう少ししっかりした信仰生活したい、そういう思いにあって、そしてね、わずかですけどね、その信じる者がね、神に背いて誰一人もね、神と向き合ったことがないね、その暗黒の時代を私たちに絶対にもたらさないために、イエス様はクリスマス、このキリストマス、これがすごいか、すごい、どれだけすごいですか。坊主の国もクリスマスはね、クリスマス、 イスラムもクリスマス、その日は祝ってるんですよ。イエス様は祝わないけど、ね、ユダヤ教イエス様は祝わないよ。でもクリスマスは何らかのイベント、友達同士とか恵みによって渡されたこの日なんです。ね、人がイエス様のことを思い出し、絶対に断絶された400年が存在しないように神が恵みとして私たちに与えてくださった日、これは予言の言葉じゃ記念すべき、ね、日として、ね、人の中に存在しないんですよ。予言された言葉が人となって私たちのところに来てくださったことによって、このクリスマスが全世界のクリスマスになる。ある人には信仰なく、なんとなく平和が好き、なんとなくね、仲良くしたい、ね、そういう思いで過ごすクリスマスでしょう。それもイエス様がもたらしてくださった平和なんです。まだ私たちみたいに、ね、キリストにあるもののこのクリスマスはキリストの日として、イエス様ともっと仲良くしたい、世の人はね、世の人ともっと仲良くしたい、平和を築きたい、ということだ。キリストマス、そして迎えている私たちはどうなる。イエス様ともっと仲良くしたい、ね、イエス様を拝むもの、ね、そのようなものになりたい、そういう信仰のあり方、また、ね、自分自身のちょっとね、自分から見て良くないところ、これなんとかしようとね、本気で考える、そのようなクリスマスなんですね。なぜイエス様を記念とするために私たちが選ばれているか、イエス様をお生まれになった時にイエス様を記念とした人たちが本当に少ない数ですけど聖書に記録されています。その記録されている、ね、その人たち、ビアにおいて、聖殿において、神殿において、イエス様のことを待ち焦がれて、そしてイエス様を、ね、ずっと、ね、信じて待っていた、ね、老人の二人がいましたよね。そして東方の博士たちがいました。祈る人、見上げる人、御言葉を根拠に見上げる人、祈る人、御言葉を根拠に、ね、祈る人、告げされた言葉を根拠に祈る人、待ち焦がれた人、御言葉を根拠にね、メシアが生まれるということを、ね、民数日から気づけて、そしてそのメシアが生まれるときは星が現れるということを信じてずっと見上げた人、そして今度羊飼いたちが出てくるんですけど、羊飼い、この羊飼いはね、うん、守る人だったんです。右も左もわからない。行きも帰りもわからない。食べるも飲むも自分では何にもできない。食べさせてくれたら食べる。飲ませてくれたら飲む。羊持っている機能はただ一つ、耳だけ。その笛を主人が、ね、羊飼いがその笛を き鳴らすと同じ角笛に私たちには聞こえるんです。羊の耳には自分の、ね、主人の角笛の響きが分かる。そんで物原があってもたくさん羊の群れがいるんだけど自分の主人の角笛が分かるんです。皆さんと私がこれから育み育て守っていかなければならない人ってどういう意味がある人、福音を述べ伝えてみて耳を傾ける人、ね、この耳がある人を守らなければならない、ね、食べさせなければならない、飲まさなければならない、ね、連れて行かなければならない、連れて帰らなければならない、このような羊をね、この羊飼いは守っていたんです。羊の敵が来たら自分が戦った、羊の腹を自分が心配してね、泣き場を見つけ、ね、憩いの水のほとりを見つけてそこに連れてって、ね、飲ませる、寝る時ね、羊飼いはね、昼間は楽。なぜかしたらね、昼間はね、いろんな羊飼いがいて、いろんな群れがあるから、獣があんまり攻撃できない。よっぽどのことがないから。ということなんだけど、夜はね、本当に飢えている獣が、もう食べたくてしょうがない。だから、羊飼いはどうしてるか。こういうものも、羊が手配する門のところに腰をかけて、こうやって、こうやってね、座ってみる。ということをして、何をしたかって言ったらね、私は羊の門であるってイエス様に言ったよね。羊の手配り、出たり入ったりするのをいつも管理をしている。私は牧者って言ったよね。連れて行く、連れて帰る。ということを質疑会はしました。だからイエス様を真に本当にあの最後のこの栄光の礼拝に、ね、栄光の礼拝に招かれるこの働き人はどんなものか、その今言った、ね、この3種類の人たちの特徴を持ち合わせた人、祈ってる人か、御言葉を根拠に祈ってる人か、御言葉を根拠に見上げる人か、ね、そして告げ知らされた、ね、幸いを受けて、そして拝みに行く人か、特別に、ね、イエス様が祝福するしもべ、善が強きしもべ、飢えていた時食べさせてくれた、ね、寒い時に着せてくれた、病気の時に面倒見てくれた、牢の中に入っていた時に訪ねてくれた、ね、イエス様は言ったよ、これ全部、ね、動けない人たちを面倒見たことを言っているんですね。だから本当にこの大勢の軍勢が現れて主の、ね、お参りになったことを告げ知らされて、イエス様を本当に拝しに礼拝しに拝みに行ったのは、ね、この東方の博士、そして羊飼いだったんです。御言葉を待ち焦がれているとアガサ・イエス様を抱く、アガサイエス様を抱きしめて、そして踊る栄光が与えられる、そして御言葉を信じて待ち望むと、主の訪れがいついつだよということとして、ね、教えられる。皆さんもいいですか、イエス様抱き しめたかたらお生まれになるイエス様を、ね、信じて、そして祈ってください。私に生まれてください。そして、ね、イエス様、ね、イエス様の出現、ね、イエス様のしかとしたその出現に、ね、自分が見合わされたものとしてそこにいたいと思うんだったら、ね、地上を見ないでイエス様を見てください。イエス様というお方、ね、の出現を私が知ることができますように。そしてイエス様を、ね、拝みなさい、礼拝に行きなさい、そしてイエス様を生まれたよということを、ね、もうありえない形で告げ知らされて主を礼拝したいと思うならば、皆さんは命を愛する人になってください。どんな命ですか？盲目な命です。でも耳がある命です。どんな命ですか？物事言えない推しの命です。でも耳があります。耳がある、ね、羊飼いの声をよく仕分けて聞く、このような羊を愛して、その羊のために牧場も憩いの水のほとりも、まだ彼らの安全な場所も本当に用意して、そのような羊飼いとして皆さんがイエス様の前にいるならば、天使は皆さんに現れるでしょう。大勢の軍勢は皆さんに現れるでしょう。そしてイエス様のおられる場所を教えるでしょう。イエス様に行くことができるでしょう。そしてそこで栄光の礼拝者として主の皆を褒めたたえることはできるでしょう。素晴らしい、本当にまだクリスマスが与えられました。このクリスマスから数えて幾日もすれば今年が終わります。イエス様言ってるんですね。感謝と生産しなさい。感謝、皆さんと私の基準に沿っての感謝ではなく、本当にイエス様の基準から見てしなければならない感謝たくさんあると思います。罪を犯したのに許されて罰されてない、災いになって、ね、預かってないことも感謝ですね。そしてイエス様が何かをやってくださって、それでその幸いに預かっていることも感謝ですね。家族みんなで無事に過ごされて今いることも感謝ですね。そしてこの暗黒の時代において無効化を帯びるように希望を与えてくださったことも感謝です。イエス様は今年 の, この年末のテーマとして与えてくださったのは感謝と、ね、悔い改めることをしなさい。悔い改めて本当に感謝してこの年末をイエス様に会って過ごす皆さんでありますように。一年本当に身勝手に生きてきた自分を思い出します。でも身恵みありまして、いつも許されていた自分も思い出します。そして幾日も残っていない時にまともに生きてイエス様のこの思いの中にある私は、以前のものは過ぎ去り身を新しくなった、まともに生きた私しか、ね、印刷されない、ね、印刷されない、そのような今年にしていきたいと思います。保証が与えられているじゃないですか。論じ合おう、論じ合おう。私たちがこのような志で生きるならば、主は御言葉で約束してくださった通り論じ合ってくださって、そして私たちがこの年神と人の前で至らずに ね、犯してしまった全ての罪は許してくださって、そして、ね、イエス様の記憶にはございませんです。自分の記憶にはあるんです、罪を犯したその記憶は。イエス様の記憶にはございません。なぜ完璧に許してくださったので、イエス様の記憶にはないんです、ね、だからこう残り少ないこのね一日一日を悔いることと改めること、それによって改められた私たちだけがイエス様に覚えられて十分祝福してね、十分じゃないかね、癒して十分じゃないかね、解決して十分じゃないか、このような私たち、そして本当にイエス様の御心にかなったこの祝福の形をね受けて、そしてこの年を閉じてまた新しい年を迎えたいと願います。今年テーマは感謝と悔い改め、感謝して感謝の生贄を捧げましょう。子供は健康であることを感謝し、夫が健康であることを感謝し、みんなが健康であることを感謝し、ね、本当に、そして悔いなければならないことは悔いて、イエス様の記憶から全部消す、消す、ね、そして素晴らしいこの今年をね、創生ね、決算、総決算、ね、イエス様に会って総決算する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆にお祝福します。アーメン。
それでは109番キヨシコの夜を賛美して、その後に皆さん一人一人による祈りと御言葉の捧げ物の時間を持ちたいと思います。
ね、10分間皆さんと私たちみんなで祈るその時間なんですけど、皆さんそれぞれが与えられている御言葉がありますよね。その御言葉を与えてくださった方の意思は何か、この御言葉の実態があなたを通して地上に現れることを私は願うということなんです、ね、その御言葉を私は信じます。イエス様あなたが与えてくださったこの御言葉を信じます。御心は天になること、この私になります。御言葉が天になること、御心が天になること、この私になりますように、あなたが与えてくださったこの御言葉がこの私になりますように、私がね関わっているこの全てのこの環境に現れますようにと、皆さん信仰を告白してこれを捧げ物にする。そしてその捧げ物が主の蔵を満たした時、実態が降りてきます。イエス様に会って賛美し、祈りに入りたいと思います。
のページを開いて、クリスマス礼拝宣言に、この四角い枠の前半の方をまずみんなで一緒に宣言し、そしてこの前半の宣言が終わったら10分間皆さんそれぞれ持ち寄った御言葉を主に招いて宣言してください。それではクリスマス礼拝宣言をみんなで宣言いたします。アーメン。
はい、主はキリスト、生きておられる神の御子です。イエス様は私に来て私の救い主になってくださいました。イエス様にあって語られたこの2021年を心から感謝いたします。今年は実に闇の時代でした。でもイエス様が期待のうちに歩ませてくださったことを感謝します。私も家族も仕事も主にあって守られました。つまずき倒れそうな時でも主よ、あなたは私の支えになってくださいました。感謝します。イエス様は私に降りかかる大きな災いを小さくし、小さな災いをなかったことにしてくださった恵みを感謝します。私はイエス様にあって人との関係が改善され、私の心の内が広くなったことを感謝します。夫婦関係も親子関係も店のうちに分かられて美しい形を改善させてもらったことを感謝します。主よ、あなたは日々御言葉で生き方を示してくださり、これが虹だ、これに進めといつも教えてくださったことを感謝します。今まで自己中心だった私を私ではなくキリストへと変えてください。私中心の考え方をイエス様中心の考え方に変えさせてくださったことを感謝します。たくさんの不安を抱え込んで生きていましたが、平和の君、イエス様が私に来てくださり、世に対して、人に対して、平和に生きる力を与えてくださったことを感謝します。今、私はイエス様に日頃宣言していた御言葉をお捧げいたします。主よ、どうぞお受け取りください。
それでは皆さんそれぞれ宣伝しましょう。 の下側を宣言いたします。それでは三、はい、
御言葉であらゆるイエス様、この一年もの間御言葉を持って私を支えてくださったことを感謝いたします。イエス様が私の足元を照らす光となってくださったおかげで、私はどうしてつまずき倒れることなく過ごしてまいりました。感謝いたします。悲しい時も不安な時も迷う時も、イエス様助けてくださいと祈るたびに、あなたは私に安心感を与え、さらにどのようにするべきかという方法を教え、私が確かに歩めるようにと道しるべになってくださいましたことを感謝します。これからも私はイエス様と御言葉とを信頼し、イエス様に全てを打ち明け、イエス様が私と共に歩んでくださる道を歩んでいたいです。力強い御言葉を持ち、私を住まわせてください。マリアとヨセフのように預けられた御言葉を信頼し、御言葉が実際になることを待つ栄光の信仰を私にください。私も御言葉であられるイエス様を預かって、時が来るまで回せあげる信仰をください。御言葉を信じにしっかり抱きしめて、御言葉通りに実体化された人の心に出会いますように、栄光の人物ことが待っている希望の将来へと導かれていきますように、私を祝福してください。主が受け取ってくださったことを信じ、この御言葉の宣言を私のためにお生まれになった王の王であられる私の救い主、主イエス・キリストの皆によってお捧げしました。アーメン。
それでは3、115番を「のろびとこぼりて」を賛美いたします。あ、すいません、このあと幸せと成功の宣言部です。幸せと成功の宣言部を皆さんで宣言いたします。
では宣言いたします。
それでは3、
悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てる主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にあり私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあって
これから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光のお届けができます。私の子供はこの時代のダルデアン・ヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を圧倒する力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことは実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私も何よって祈れ、天の意志が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことができない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それでは115番です。皆さんお気づきください。115番をお願いします。この方こそキリストです。
アメン。
あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、主があなたを祝福し あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
カメラさん。